堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は管理栄養士の丸尾和樹さんをゲストに迎えて、夏の食事と健康テーマにお送りしています。丸尾さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、3週目の今日は夏の食事習慣と題して伺います。もうぜひこれを習慣にしてほしいよと丸尾さんがお考えになるようなポイントっていうのは何でしょうか。
冷たいものに注意しましょうということですね。
はい。
これ実体験もありまして、僕ずっと夏は冷たいもの好きで、冷やしたものを飲んでいたんですね。そうしますと、やはり夏場になるとどうしても食欲が低下してしまうってことがあったんですけども、ある時からそれをやめてみたんです。今から6、7年前かなと思うんですけども、やめてみるとですね、もう夏の食欲が全然落ちなかったんですね。はい。で、こんなに違うものかと、もうびっくりしまして、冷たいものを取りすぎると胃腸が疲れてしまって、それによって消化機能も下がってしまいますし、食欲も落ちているっていう、それを身をもって体験しまして、それからは結構これをいろんなとこでお話ししてます。
お水の中に氷を浮かべて飲む機会多いですよね。
そうですね。
ジュースもみんな氷入れて。
はいはい。で、あれ最初結構辛いんですよ。夏場に常温の水を飲むって、なんかもう美味しくないですし、物足りないんですけど、これが不思議と慣れてくるものでして。
あ、そう。
はい。で、慣れてくると今度逆に冷たいものが苦手になってくるんですね。なんか冷たいもの飲むとちょっと刺激が強くて、キュッと胃がしてしまうというか、やっぱり人間の体ってどんどん順応していくものなんだなっていうのをすごい感じましたね。
冷たいものをやめてみようっていう背景は何なんですか？
きっかけは中国にちょっと仕事で行くことがありまして、で、中国の方って本当に夏場でも冷たいものを飲まないっていう文化というか習慣があるみたいなんですね。で、いろんなお店に、飲食店とかに連れてっていただいたんですけど、当時も30度超えてる時期だったんですが、常温の水が出てきまして、これは何なんだろうと思って現地の方に聞いてみたら、中国の人は氷は取らないと、冷たいものは飲まないっていうことをおっしゃっていて、これはなんか面白いなと思いまして、自分で試してみたっていう。
そしたら胃腸の疲れが全然違
う。全然違ったということですね。
冷たいもの、皆さん注意しましょう。1、冷たいもの。2は何かありますか？
あと、この時期やはり紫外線が強いですよね。
はい。
紫外線をたくさん浴びますと、活性酸素が発生をしてしまうと、活性酸素が様々な病気ですとか、あと老化にもつながってしまうというところですので、この活性酸素対策というところも大事になってくるかなと思います。
はい。
で、具体的には活性酸素を除去するような抗酸化成分、これをしっかりとっていただきたいと。例えばトマトですとか、スイカなんかに入っているリコペンっていう成分ですとか、あと、まあ、カレー粉なんかに入っているウコンですね。ここに入っているクルクミン。あと、緑茶に入っているカテキンですとか、様々な抗酸化成分っていうものがあるんですけども、植物に入っている色とか香りの成分ですね。これをぜひしっかりとっていただいて、活性酸素対策をしていただければと思います。
お野菜類が自分が紫外線から守るために持っている、そんな栄養素っていうのを、私たちがちゃっかりしっかり利用しましょう。リコピン、クルクミン、カテキン、 そうね、宇治抹茶のかき氷なんか美味しそう、カテキンも多いだろうし、でも冷たいもの選んじゃいますね。
なかなかうまくいかないですね。
いかないですね。その他には何かございますか？
食事ではなくなってしまうんですけれども、やはり体を冷やしてしまうクーラーのつけすぎですとか、生活習慣においても結構いろいろ注意が必要かなと思います。夏休みとかいう方もいらっしゃるかと思うんですが、どうしても生活リズムが乱れてしまうというところで、夜更かししてしまったりですとか、起きる時間がずれてしまったりですとか、そうなると体内時計が乱れてしまって、自律神経のバランスも崩れてしまう。で、さらには寝不足とかですね、こういったところも疲労ですとか、夏バテにもつながってきますので、生活習慣もなるべく整えていただくっていうことが大事になってくるかなと思います。
夏休みもお昼ぐらいまで寝てなんてことではなくて、普段学校に行ってる、あるいは会社に行っている、同じような時間に起きて、同じような時間に食事をし、日常のリズムをきちんと整えるということなんですね。
はい、そうですね。
はい。おすすめの食品とか気をつけるべきことなんていうのを伺ったんですけれども、避けるべき習慣、さっきの逆を言ってもいいのかもしれませんけれども。
そうですね。避けるべき食事で言いますと、やはりどうしても口当たりのいいものを中心になってしまうと、麺類ですとか、アイスクリームですとか、ジュース類ですね。そうなってしまうと、やはり栄養バランスが偏ってしまうというところがあります。特に最近、ペットボトル症候群なんて言われるようになりましたけれども、どうしても甘くて飲み口のいい飲み物をたくさん取ってしまうと。で、ああいった清涼飲料水の中にはかなり砂糖が多く入っていますので、そういったものを毎日習慣的に取りすぎてしまうと、一時的に糖尿病のような状態になってしまう。血糖値のコントロールが異常をきたしてしまうということもありますので、清涼飲料水の取りすぎには注意された方がいいかなと思います。
どのくらいお砂糖入ってんだろうとかね、
そうですね、
糖分入ってるんだろうっていうのを考えて、
はい、
最近ネットなんかでね、そういうのを探すとね、
はい、
もういろんな人が、これには角砂糖とか、
はい、スティックシュガー
が何本分になりますとかっていうのを出している映像なんてたくさんありますもんね。
あれぎょっとしますよね、初めて見ると。
真偽のほどは確かめたことはないのですが、ペットボトル症候群。
はい。そうですね。もう自分も子供時代振り返ると本当に毎日のように飲んでたなと反省しますね。
体も冷やしますし
ね。そうですね。
あと、朝食におすすめのメニューというのは何か？
やはり基本的なご飯と味噌汁揃えていただいて、焼き魚ですとかタンパク質ですね。それにお野菜と、いわゆる定食スタイルのお食事っていうのが、栄養バランスはすごく整ってくるかなと思うんですけど、例えばお味噌汁ですと、この時期は割と赤味噌がおすすめですね。ちょっと熟成が進んだような濃い色をしたお味噌ですね。ああいったお味噌ってちょっと苦味とか、場合によって酸味なんかも入っていたりして、割とさっぱりして飲みやすくなったりしますので、個人的にはこの時期赤味噌を結構多めに使ったりしてますね。
私、岐阜中部地区出身でございますので、
じゃあもう
赤味噌、年中赤味噌。
味噌といえば赤味噌。
味噌といえば赤味噌っていう感じなんですけれども、かえって冬なんかは、
はい、
そうじゃない方がいいんですか？
好みの問題なんですけども、うん、僕なんか関西出身ですね。むしろ白味噌文化だったりするわけですが、割と混ぜて使うことが多いですね。
合わせ味噌にして。
合わせ味噌にしてっていう、うん。白味噌なんか甘みが強かったりしますので、冬場なんかですとちょっと甘みがあって、ほっくりすると言いますか、うん、はい、美味しく食べられるかなと思いますね。
そうすると、朝食はいわゆる旅館なんかの朝食、はい、定食屋さんのメニューという感じなんですね。はい、ご飯と味噌汁と焼き魚。
はい。あれを目指していただくっていう感じですかね。なかなか毎日はね、難しいかも、
う
ん。
そうすると、ランチやディナーで取り入れるべき工夫というのは何かありますか？
この時期お昼割と麺類が多くなるかなと思いますので、麺類で糖質は取れるんですが、そこにタンパク質、お肉、お魚ですとか、卵、大豆製品ですね。こういったものを一緒に取っていただく。あと、野菜類の何かおかずも一緒に取っていただけるといいかなと思います。で、夕食に関しては、サラダですとか、冷たいスープですとか、冷たい料理もあるかと思うんですが、冷たいものだけにならないように、温かいものも一緒に食べていただくと、体が冷えることを防げますので、冷たい温かいのバランスも大事になってくるかなと思いますね。
ついね、 口当たりのいいスープなんかでもね、冷たいものが出てきますよね。
は
い、
そうですね。
そこに温かいものというののバランスで。
はい、バランス。はい。
胃腸を冷やさない。
はい。
ということなんですね。外食が非常に多い方なんかの場合、どういうことを心がけて外食したらいいでしょうかね。
やはり定食スタイルですと栄養バランス整いやすくなってきますので、なるべくそういった定食スタイルのメニューがあるようなお店を選ぶというところは一つポイントになってくるかなと思います。で、あとはおかずの中身としまして、割と外食って揚げ物がどうしても多くなるんですね。たまにならいいかと思うんですが、どうしても続いてしまいますと油の取りすぎにもなってしまうと。で、あと野菜が少なかったりもするんですね。なので、なるべく油があまり使っていないようなものを選ぶですとか、オプションで何かサラダをつけられるお店とかもあるかと思うんですけど、なるべく野菜類を意識して取っていただくというところはポイントかなと思います。
最近ね、ファミレスなんかでも、はい、ちっちゃな小鉢みたいなものをね、
はい、
選べるようになってたりしますよね。追加で、これだと何百円とかっていう感じで、はい、非常に安い値段で提供してくれるところもある。そういうのを組み合わせていくという。
はい、
いつもだいたいこういうものが取れてるよっていうのを頭の中に入れて、メニューを選ぶとしたら、
はい、
何と何と何を。
よく言われますのは、孫は優しい子という表現がありまして、食材の頭文字を全部取ってるんですけども、まが豆ですね。ごがごま、ナッツ類。わが発酵食品の葉ですね。やが野菜。さが魚。しが椎茸でキノコ。で、いが芋。最後の子が昆布で海藻と。そういった食材の頭文字を取ってる表現があるんですけども、この孫は優しいこの食材をなるべくバランスよく取っていただく。そうすると栄養バランスが整いやすくなりますので、例えばお店で何か注文するときに、この孫は優しい子って唱えていただいて、最近、あ、そういえばちょっと豆取っていないなということであれば何か豆腐ですとか、納豆を付け加えていただいたりですとか、そういったような形で使っていただけるといいかなと思います。
孫は優しい子。
はい。
豆とごまと発酵食品と、野菜と魚。
はい。
しは何でしたっけ？
しは椎茸でキノコですね。
あ、椎茸、キノコね。はい、そして芋と昆布。海藻類、はい、ということですね。デザートとして、おすすめのもの、
はい。
アイスクリームはちょっと却下しておいて、かき氷もちょっと外しといた方がいいかなっていうのが、今思ってたんですけれども、
はい、
それ以外に何がよろしいですか？
楽しみとして食べる分にはもう本当に好きなもので構わないかと思うんですが、ちょっとデザートという感じはなくなってしまうかもしれないんですけども、果物でスイカがすごくおすすめです。はい、スイカってベータカロテンっていう成分が非常に多くてですね、緑黄色野菜にも匹敵するぐらい多く入っているんですね。トマトなんかよりも多いぐらいベータカロテンが含まれています。
そうなんですか。
はい。で、このベータカロテンは体内でビタミン A というものに変換されまして、いろんな働きがあるんですけども、免疫にも関わっている成分ですので、まあ、夏風邪予防なんかにもよろしいかと思います。で、あと、シトルリンという、これアミノ酸になるんですが、これも非常に多く入っていまして、で、シトルリンには血流を良くしてですね、老廃物の排泄を促すですとか、疲労回復の効果なんかもあったりしますので、もう本当にこの時期は毎日食べてもいいんじゃないかっていうぐらい、スイカはすごくおすすめです。
果物の中で何が一番好きってスイカなんですよ。
あ、本当ですか？僕もです。僕もスイカ大好きです。
スイカのジュースなんか見つけると、
はい、
もう大量買いですね。
あ
考えたら天然の経口補水液みたいな感じにも。
そうです ね。水分補給にも。
ちょっとお塩振ったりするとナトリウムも取れるし。
そうですね。
どうぞ皆様、スイカをお召し上がりください。今週のゲストは管理栄養士の丸尾和樹さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、腸内細菌による機能性成分からの有益な代謝産物というタイトルでお話しさせていただきます。サプリメントとして摂取したクルクミンは、小腸から体内に吸収されるのですが、吸収されなかったクルクミンは大腸に移行し、クルクミンの一部は腸内細菌によって還元され、免疫強化に有効でクルクミンよりもさらに抗酸化作用の高い テトラヒドロクルクミンに変換されることが知られています。クルクミン以外にも腸内細菌による機能性成分の代謝に関しては、イソフラボンからのエクオール、グルタチオンからの還元型グルタチオンなど、健康増進に有効な代謝物の産生が知られています。クルクミンは脂溶性物質のため、小腸内での吸収性は低く、さらには大腸内でも腸内細菌によって代謝されにくいという問題があります。そのため、現在までに世界的には吸収型クルクミン製剤の主要なものが5製品も開発されており、シクロケムとドイツワッカーケミー社はその5製剤の一つであるガンマオリゴ糖でクルクミンを包摂したカバクルミンを開発しています。この研究者コラムでは高吸収クルクミン製剤の新型コロナ感染患者への効果というタイトルで5製剤の吸収性に関する一試験の結果を比較してカバクルミンが最も高い吸収性を持つ製剤であることを明らかとしています。高吸収クルクミン製剤であるカバクルミンは、クルクミンとしての吸収性が高いだけではなく、腸内細菌によるクルクミン代謝産物であるテトラヒドロクルクミンの体内への吸収性も高いことが明らかとなり、日本のシクロケム社はドイツのワッカーケミー社と共同で、クルクミンのガンマオリゴ糖包摂体の摂取による代謝産物であるテトラヒドロクルクミンの吸収性向上に関する論文を投稿し、その論文が2021年3月に機能性食品関連の学術誌ジャーナルオブファンクショナルフーズに掲載されました。論文の内容としては、一試験の結果、2つの高吸収クルクミン製剤と比較して、ガンマオリゴ糖包摂体製剤によるクルクミン吸収率は最も高いことを明らかとしただけではなく、クルクミンの代謝産物であるテトラヒドロクルクミンの産生量と結晶中テトラヒドロクルクミン濃度も最も高くなることが判明しています。このことは、脂溶性のために生体量能が低いとされる機能性成分はガンマオリゴ糖で包摂することで成分そのものの吸収性を高めるだけではなくて、イソフラボンからエクオールの産生やグルタチオンの還元など腸内細菌による代謝促進も期待できると考えられます。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。環状オリゴ糖で包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム Q10 に美白効果が期待されるシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 シスチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 シスチンプラスプレゼントのお知らせでした。
堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。